2001年2月8日、父が書いた遺文を目にするたびに、父のことが思い出されます。お父さん、お父さん、私はあなたの娘であったことを本当に誇りに思っています。あなたには私の暗い心をたくさん出させてもらいました。気づきなさいとあなたの肉は私に愛を流してくれていました。あなたは私にとってかけがえのない人でした。あなたからいただいたこの心を私は大切に育てていきたいと思っています。あなたを憎み呪う思いをあなたに向けて出し続け、あなたを何度も何度も殺し続けてきました。そんな私の思いをすべて抱きしめ、すべて受け止めてくれた人でした。自分のその肉体の負える苦しさ、不安を私たちにはできるだけ感じさせまいと思い、必死で自分の死と向かい合い、そして自分の死を喜びの心で受け止めていける心境にあなたはなられました。私はあなたのその姿、その思いに脱帽しました。あなたのおかげで、私はやっとこの学びを真剣に捉え、心の展開を大きくさせてもらったように思います。あなたはよく、人間は自分の死ぬ時にその人の人生が決まる、と言ってこられました。みんな私たちはいずれこの肉体を脱がなければならない時期がやってきます。それぞれが、自分の意識の世界へ戻っていきます。今、あなたに私はお伝えしたいのです。私たちは意識です。喜びの思いが本来の私たちの姿です、と。私は、あなたに本当の愛を伝えるために、こうして親子の縁を今世結ばせていただいたように思います。そして、あなたはそのお手伝いを私にたくさんたくさんしてくれました。私たちはお互いに気づき合い、そして真実に目覚めていくために、この世に肉体を持たせていただいた幸せな意識であることを、私はこの心でようやく知り始めました。お父さん、今世親子の縁を持たせてもらって、私はとても幸せでした。あなたの心を私は忘れません。肉体を終えても、なおこのようにあなたと語り合える私はとても幸せです。私たちは意識でした。永遠に存在する命、喜びの存在であることを私はあなたにお伝えしたいと思っています。共に学んでいきましょう。私に愛をたくさん投げかけてくださって本当にありがとうございました。私もこの肉体を脱ぎ捨てるとき、肉体細胞よありがとう、みんなありがとうと言ってその思いを心に抱いて、この肉を静かに終えていきたいと思っています。どのような死を迎えるか、私にはまだまだわかりません。しかし、この学びを進めていく中で、自分の死を見つめ、喜びの人生を歩いていきたいと思っています。お父さん、今世ありがとうございました。このようにして、私は父の意識とともに学ばせていただきました。人は死ということに、真向かいになって初めて自分を振り返ると思います。父の現象は自分の中に確かに芽生えていっている真実への道を自分自身さらに確実なものにするためのものであったと私は理解しています。父の意識とともに学ばせていただいた数ヶ月間は私自身にとって大変大きな意味合いがありました。それは肉という器を持っている私たち人間にとって、その器の意味とは何かということ、そして器を捨てたとき、その中身がどんな状態であるのかということ、そういったことが 器を持ってる間に自分の心で知っていくことの大切さをしっかりと心で感じられた現象だったのです。さらに、父が肉を脱ぎ捨ててから棺に納められ、荼毘に付されるまでの間に、私を通して語ってくれた父の意識は、私自身に大きな衝撃を与えました。まさに、それは私が意識の展開の著についた現象となりました。人間は意識だ。死んで数時間しか経っていない父に思いを向けることで、私の心はそうはっきりと感じました。同時に、自分の学びに対する姿勢も甘かったと思わざるを得ませんでした。肉を本物とする思いからは、死というものは非常に重い現象です。死を忌み嫌う心があり、絶えず先送りにしたい思いがあります。しかし、必ずみんな死の瞬間を迎えます。その現象を通して、自分の心に湧いて出てくる思いと、しっかりと真向かいになってこそ、自分自身がまた肉を持ってきた意味とか大切さ、喜び、幸せを心の底から味わえるのではないでしょうか。人間はその肉体ではない。私たちは肉体という器を持ってきただけで、器が壊れていくことが私たちの消滅にはならない。私はこのことを実生活の中で知っていきたかったのです。だから私は、セミナー開催中に自分の身近な人の死に立ち会うことを予定して、その現象とともに学ぶ手はずになっていたのだと思います。設定通り、現象より学ばせていただく喜びを存分に感じさせてもらいました。父の病気とその死に至る時間は、私にとってまさにそうでした。肉体細胞の不都合から、病んで朽ち果てていく肉体細胞から、一体何を感じ学んでいくのか。7年前にはその余裕などなかった私ですが、この現象においては死と真向かいになろうと自分の中では必死だったと思います。命乞いばかりに心を使っていっては、その大切な時間は苦しみしか味わえません。死を間近にしながら生まれてきたことへの感謝を感じていく術は、ひたすら意識の展開に先進することだと思いました。当時、私は自分の中に蓄えてきたエネルギーをようやく自分の肉体を通して存分に感じていくことができる状態になっていました。それは、くそったれ、殺してやるというエネルギーを出せば出すほど、その凄まじいエネルギーの奥底には、温かい本当の優しさ、ぬくもりが現存している。そしてそれが本当の私自身なのだと心に響いてくる状態です。本当の優しさとは何か、本当のぬくもりとは何か、私の心はそういうものを確実に捉えていったのだと思います。父自身、自分の死期が迫っていることを感じる中において、そのような私の変化を敏感に感じ取っていたのではないかと思います。あのプライドが高かった娘が変わりました。と、父は自分の心からの嬉しさを一枚の手紙に簡単に綴って、とある夏の日に、大家と目吉氏に送りました。まだ会ったことのない人に、父は数行の手紙を送ったのです。もちろん父は手紙を送ったことは告げましたが、何を書いて送ったのかを私と母が知ったのは大家と目吉氏からでした。そして、この娘を変えた大家と目吉氏にお会いして、一言お礼を申し上げたいという父の思いは大家と目吉氏に伝わっておりましたが、それも結局は父の体の調子から実現しませんでした。こちらから希望したのにもかかわらずに、こちらの都合でお約束を果たせませんでした。申し訳ありませんでした。 と父は電話を通じてそのように田池留吉氏と短いやりとりがあっただけでした。おそらく父の意識の世界が真実の方向に少し動き始めたからそういう一連のことがあったのでしょう。そしてそういうことがあったからまた父の意識の世界は動き、それが2000年12月4日付の父が記した手紙となりました。その遺文により死に至るまで父なりに学んでいたことは確かだと思います。それが父の今世のシナリオでした。真実の方向へ歩いていくために必要なシナリオだったと私は思っています。